それではこの朝は私たちはキリストのもの、神のもの、私たちはキリストのもの、神のものという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回私たちは、パウロが、コリントの人々をイエス様への信仰へと導いた指導者たち、つまりパウロ自身やまたアポロのことをしもべ、神の協力者というのを見ました。そしてコリントの人々のことを、まあこれは教会のことですね、ことを彼は神の畑、また神の建物と言ったわけですね。そのどちらにしても神のが付けられていることから最も大切なのは神様であることがわかります。コリントの教会同様、私たちも神の畑、また神の建物です。ゆえに主はそれが伝道者や宣教師、牧師であれ、また生徒たちを用いて私たちを、コリントの人たちもそうですよ、私たちをイエス様に対するこの信仰へと神様、イエス様が導いてくださいました。そして信じた後もその信仰がさらに、さらなる成長を願うゆえに、その信仰のさらなる成長を主が願うゆえに、御言葉とまたご自身の御霊をもって主は私たちを日々養い成長させてくださるわけですね。ですからコリントの教会にしても私たちにしても、それを畑に例えるならば、そこには、多くの収穫が見られることはきっと期待されていますね。種が植えられ、水がまかれることで多くの収穫が期待されていますし、また今読んでいただいたように、それが建物であるならば、建物に例えるならば、そこには土台が大事ですね。土台がしっかりと据えられて、その上に金銀宝石といった価値のあるもので、この建物、教会が建てられることが期待されています。それは神の建物が、神に属する神の建物が、私たち教会が神のものであるゆえに、その栄光を表す存在だからですね。神様のものなのに、なんだこれやっていうのじゃ困るわけです。ね、それが反面教師的に、そこには近づきたくない。ね、で、そういうものでは困る。栄光を表すものですね。ということで、今日はその前回の畑、神の畑に続いて、神の建物としての、その、教会ということについて見ていきます。まあ、あなた方っていう表現で、教会っていう表現は出てこないんですが、コリントの人たちにあなた方っていう時には、教会のことを指していますね。兄弟姉妹のことを指していますから、クリスチャンを指していますから、教会と言ってもいいでしょう。もう一度10節11節を見てください。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まずパウロはここで土台について語っていますが、コリントの教会にしても私たちにしても、それをして神の建物、神の教会とするのは、この岩の上じゃないですけど、土台としてのイエス・キリストですね。で、私たちにとってこのイエス様への信仰なわけです。イエス様が土台として、据えられることが大事なわけですね。ですから、もしイエス様以外のものを土台としているならば、教会は何か、何でしょうね、イエス様以外って何でしょう、チャリティーでも何でもいいですけど、いや、教会とは、私はこう思うんだ。イエス様抜きに、教会とはこういう集まりだ。とかね、そういうものであるならば、それは神のものではない。まあ、人は好きなことを何でも言えるわけですが、イエス・キリストを土台としたものですね。それをして、神のものというわけ、神の建物となるわけです。で、パウロはそういう意味において自分を賢い建築家に例えました。まあ、賢いって言う、自分でこう表現するのもあれだと思うんですけれども、でも、土台がなくて、ただ家だけを、その建物を建てるっていうのは良くないわけですよね。賢くない。土台を据え、 ね、建築家として土台を据えた。つまり嵐や洪水が来ても流されることのないようにしっかりとした土台を据えるものとして、パウロは自分はコリントの教会あなた方のうちにこのキリストという土台を据えたとこういうわけですね。そしてそれは自分に与えられた、彼自身もその土台をいただいているわけです。自分に与えられた神の恵みによると言いました。神様の恵みによるけれども、ただ土台が据えられるだけではそれは建物にはならないですよね。土台だけではその上に家が建てられてこそそれは建物と言えますね、パウロは言います。自分が土台を据え、他の人がその上に家を建てています。ではどうですか、土台さえしっかりしたものが据えられているならば、その上に建てられるものは何でも構わないですか。もう本当に家を建てるときに、いや私は土台が気になる、土台をしっかりしてほしい、まああとはもうどうでもいい、その上に建てるものは何でもいい、何によっても何でも構わないって皆さん考えられるでしょうか。どのようなものでどのようにして建てられるかはどうでもよいことですか。どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなくてはいけませんと。神様はこのご自分の建物がどのように建てられることを望んでおられるのでしょうか。もうイエス様だけ土台であったらば、もうあとは好きなように教会を建て上げなさい、ね、伝道者で牧師であれ、もう好きなようにその上に建てたらいい、そのように主はおっしゃるでしょうか。12節から15節のところ、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で、各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。なんかそう、なんでしょう、こう例え的なものでこう表現されているので、ちょっとごっちゃに、コンフューズしたりされるかもしれません。私もこれ準備をしているうちに、本当はそれが分かりやすいものであってほしいんですが、だんだん分からなくなることも実際ありますね。皆さんもよく考えていただきたいと思うんですが、ここではその人出てきますが、神の建物としてのそのあなた方とパウロは言いましたね、その教会は終わりの時の主の裁きの日にその価値が試される、本当の価値が試されますよって。そしてもしそれが金や銀や宝石といった価値のあるもので建てられているならば、もちろん皆さんの家が金や銀や宝石で建てられていないと思います。皆さんの家はね、この私たちの住んでいる家はそんなものではないと思うんだけれども、これは比喩ですね、そのような価値のあるもので建てられているならば、日によってもこの建物、この教会は残りますと。その裁きの中を通っても主の日によっても、その建物教会、建物っていうのは建物じゃないですよ、教会はあなた方主にある者たちは残りますと。そしてそれによって神のしもべ協力者としての指導者たちはその働きに対する報いを受けることになりますと。もちろんそれは指導者だけに限らず、建てられる指導者たちが建て上げるわけですが、この教会を、人々を建て上げるわけですが、建て上げられる人たち、つまり私たちにおいてもそういうことができるでしょう。私たちがイエス様信じてるから、あとは私の人生、私という人は何でもいいんだではなくって、建て上げられる価値のあるもので建て上げられる、日によっても主の裁きによっても残るような、そういったもので建て上げられる必要がある。けれどももしそれが金や木、草、藁など木、火によって焼かれてしまうもので建てられているならば、その働きに対する報いは期待できない。もうそれ焼かれてしまう、残らないものです。もう言ってみたらどうでもいいって言ったらあれですよ、木とかをどうでもいいんじゃなくて、そのようにして建てられているならば、私たちの人生、私たちの教会がそのようなものであるならば、そこには報いは期待できない。もうその日になったらもう焼かれてなくなってしまいますよって。 そういう意味においてその働き人、しもべ神の協力者である人たちのその働きっていうのは、むしろ損害を受けるものだ、そこから報いというよりもそれによってなくなってしまうものですよ。だからそれぞれがどのようにして立てるかについては注意しなくてはいけない。何でもいいわけではない。ただそれで彼ら自身、その働き人、そのしもべたちが自身も焼かれてしまうのかって、つまり裁きの結果救いではなく彼らを滅んでしまうのかというと、彼らのうちにイエス様キリストという土台が据えられている限りそれは保証されている。あ、よかった、まあ、救いがあるんだったらまあいいやって、もう救われてるんだからって言うと神様は侮られる方ではないので、侮ってはいけませんですね。結果としてそうなわけで、私たちはそういうふうに神様を侮ってはいけない。でもイエス様がまずその土台が中心ですね。ただその彼らの働きが神様のためではない。要は私たちこの教会、コリントの人々のその歩み、その立て上げられ方が神様のためではなく自分たちのためといったもう価値のないもの、永遠に実を結ばない、あなた方は私を離れてはね、実を結ぶことができないと主はおっしゃったが、いやいや私たちはこんなことしてます、あんなことしてますよって言って、自分のあれを、自分のその功績、自分のその賢さ、そういったものを誇っても何も残らないでしょ。子供孫に何とか私のそのあれをね、言い伝えてって言っても、まあまあせいぜい孫ぐらいまででしょうね。もうその後はもう名前さえ知られたらいいぐらいじゃないですか。そんなよっぽどの人でない限りね、歴史に名を刻まない限りは。神様のためではなく、そのように自分のためといった価値のないものであるならば、せっかくのこのローグも益となるどころか、かえって損害を受ける結果となってしまう。そういう意味でその人自身は火の中をくぐるようにして助かるとパウロは言いました。まあ、この辺の解釈点、ちょっと難しい面があるわけですが、ではその主の裁きの日によっても残る建物、つまりその労苦に対する報いが受けられる教会とはどのようなものですか。それが火によって簡単に焼けてしまう木、草、藁ではなくて金や銀や宝石で建てられるとはどういう意味でしょう。皆さんご自分で考えてみてください。そのようにしてあなた自身がキリストを土台として金や銀や宝石といったもので立て上げられる、またはこの教会がそのような価値のあるものを立て上げられるとはどのようなものをイメージされますか。それが火によっても簡単に焼けてしまう木や草、藁ではないね、あ、もうちょっとそういう、まあ、その火といった時にはそれ、ね、あの裁きだけではなく試練においても困難においてもそういうのが来た時に、あ、もうすぐもうバーッと焼かれてもなくなってしまうような、いい時だけはあって素晴らしいね、外側の見た目は、ね、立派に見えても、もうすぐそういう耐えることができない、もうそういうものであったとするならば、今比喩的に表現していますが、どうでしょう。皆さんどのようなイメージを持たれますか。まあ、これまでの流れからしても間違いなく言えるのは、それは御言葉、この福音ですね、イエス様の福音と御霊によって福音が語られて、そこに神の御霊の力で両方があって、私たちはイエス様への信仰に入ったって見てきたわけですが、御言葉と御霊によって建てられるということではないかと思いますね。それによってキリストを土台とすることはもちろんのこと、その上に建てられる教会全体、建物全体にキリストが満ちるように建てられること、それが金銀宝石といった価値のあるもので建てられることではないでしょうか。どのようなそのこの世にあって、どのような嵐があったとしても、この土台によって、またその火によっても、私たちはこの高価なものによって練られますよ。金や銀、その火によってこう練られるわけですけれども、それによっていよいよ余計なものは落ちていきね、汚れ、余計なもの、不純物は落ちていき、いよいよ純金というか、その純なものとなっていく、いよいよ清いものとなっていく。 その反対に人間の主のではなくて人間の知恵、賢さ、これコリントの背景でありますね。まあ今の私たちもそうです。人が賢い、人が神のようにある、私が正しい、私の賢さ、人間の知恵ということを誇るわけですが、 もしそれが人間の知恵や賢さ、また人の私がこれをできる、私のスキルとか私の能力、それによって立てられるものであるならば、教会は肉に属する、その自我にの、属する、ね、でキリストにある成熟したものじゃなくて、キリストにある幼子、そこからみんなスタートするんですよ。でもいつまでたっても幼子であるゆえに、そこに成長がないゆえに、その働きもまた価値のないもの、火によって焼かれてしまうものと言えるでしょう。私は子供ね、例えば子供たちが何かを一生懸命やった、その一生懸命さ、ね、でそういうのは、あ、かわいい、あ、よくやったって褒めてあげたい、そういうのはありますけど、じゃそれが価値がある、その、まあ価値っていう表現はその親によってはありますよ。でもその働きのして報いが、まあ例えばそれがお給料だったり、それ報酬受けられるか、これやりましたよ、ね、もう洗い物にしても、そう洗濯にしても、ね、掃除機にしても、もう逆にぐちゃぐちゃになった、報酬くださいって言ってこれやりましたからって、どうですか皆さん。いやいや、よくやったねなんだけれども、やっぱりそれをね、やるからにはその働きが価値あるものでなかったら、報いっていうのは期待できないでしょ。私たちも同じですよ。何でもありですよ、でも報いくださいっていう、そういう態度ではない。もちろん神様もそう、ね、幼子から出発するんだけど、主は成長させてくださるわけですよね。でそれによって私たちは、ね、私がやった動向を超えたところの、キリストにあって永遠に残る実を結んでいく、それこそ価値のあるものですよね。私たち自身も、また教会においても。16節17節、あなた方は神の神殿です。神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。パウロはコリントの人々のことを神の神殿と言いました。つまりそれはただの建物ではない。なぜなら神の御霊が、神様ご自身の聖霊御霊が、主を信じるコリントの人々、つまりその教会のうちに宿っているからですと。そしてそのことのゆえに、コリントの教会、また私たちもそうですが、聖なる神の神殿だとパウロは言いました。私たち一人一人はそれぞれそうなんでしょ、神の神殿で。でもその神の神殿がこう集まって、この神の教会が神の神殿でなくなるわけがない。いよいよむしろこの、教会は、私たちは、主にある私たちは神の神殿なわけです。聖なる神の神殿、どうぞ考えてみてください。旧約聖書におけるその神の神殿とはどのような存在ですか？神殿以前のこの幕屋においても同じことが言えますが、神の神殿とはどのような存在ですか？私たちが軽々しく、そこに足を運ぶって、そういったものですか？自分の身をわきまえずにそのまま神殿に入っていく、誰もが入っていくことのできるものですか？奥の部屋何があるのか見てみたいって言って誰でもそこに入れるようなものですか？ホーリー・オブ・ホーリーズですね、至聖所と言いますが、その一番奥のところね。神の神殿とは聖なる神様が望まれるところ、つまり神様の栄光が表されるところですよね。神様の栄光ですから、汚れたものはそこに近づくことができなかった。もし汚れたままで近づくなら、その人は撃たれたわけです。つまり生き絶えたですよね。神様の栄光を見て、その、ね、栄光を見て、ああ私は大丈夫という人はいなかったわけです。預言者であっても、また、イエス様の弟子のヨハネであっても、ね、栄光のイエス様を見た時に、ああもう死んだようになった。いつも言うことですが、太陽直射、そうできないわけですよね。直視ですね、見れないわけですよね、その光ね。もう見ようとすれば目がやられてしまう。 神様の清さに汚れたものが触れるならば、私たちはもう死んでしまう。今その日々の御言葉聖書通読では民数記を見ていますが、そこでも幕屋における神様のその清さというものが強調されていますね。いかに主がこの世と分離された方、この世と分離された方、汚れたものからご自身をその分かたれる存在であるかを、私たちは聖書を通して、特に旧約聖書を通して知ることができますね。聖なるものとされるとはそういう意味です。私がちょっと頑張って、手を洗ってあれして清くなったんじゃなくて、もうこの世から清め分かたれる、分離したもう異質のものとされるということですね。神様に属するもの、この世ではなく神に属するものとされるということですが、神様がそのようなお方だからですね。ですからパウロがここでコリントの人々を指して、あなた方は神の神殿ですという時、彼らがどのようなもので、またそのどのようにして建てられるべきかは明らかでした。神の神殿教会は御霊を通して、そのうちに主御自身が臨在される、望まれるゆえに、またそれが聖なるものであるゆえに、価値のないもので建てられて良いはずがない。そこに罪や汚れといったものがあってはいけないはずですよね。にもかかわらず、この現実に戻しますが、にもかかわらず、すでに見てきたようにコリントの教会には分裂の問題があった。それは人々が自分の知識やその賢さによって、自分自身を誇る、またはその人々を誇ることで互いに妬み争っていたからですよね。妬み争っていた。それが神の神殿を自ら破壊することでなくて何でしょう。パウロを言います。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされる。なんかこれ、誰のこと言ってんだろうってね、こうやってこう比喩的な表現が多いのでこうなったりするわけですが、まあ、誰でもいいんですよね。もし誰かが神の神殿を壊すなら、そのようにして壊すなら、神がその人を滅ぼされる。コリントの教会をして、神の神殿である彼らを壊す者とは誰ですか。彼らのうちにキリストという土台を据えたパウロですか。またアポロのように土台が据えられた後、主の土台が据えられた後、彼らのもとで御言葉を教えたその教師たちのことですか。パウロや他の弟子たちにしても、彼らはその手紙の中で偽教師や偽預言者に注意するようにと記していますので、そういった存在によって教会が壊される危険性はいつでもあるわけです。この時代もそうですし、私たちもそうです。その偽り、偽教師、偽預言者に気をつけないといけない、ね、なんとなくかキリストを掲げて、ね、教会ですって言って、でも聖書に根付いていない、なんかおかしいなって、ちょっとずつ触って、結局誰か人が教祖さんになる、人間がそうなる、何かお金のためにする、何か違うイエス様以外のものでを土台として、それ立て上げられるものは気をつけないといけない。それが教会を壊すことだからですね。ですからそういう危険さはもちろんあったわけです。でもここではコリントの人々、特に私はパウロにつく、ね、私はアポロにつく、私はケパ、ペテロのことですか、ケパにと言って、そして、ここにイエス様も出てくる、キリストにつくっていうのも本当は出てくるんですが、と言って分派を起こし、互いに、いやいや私が正しい、私たちが正しい、あなたたち間違っている、ね、互いに妬み合ったり争い合っていた人々こそ神の神殿を壊すものであったのではないですか。つまり自分たちですよね。あなた方は神の神殿だって言った、そのあなた方が自ら壊している現実があったわけです。このコリントの教会には、パウロは彼らに対する、みんなではなかったと思います、そのクロエでしたっけね、そのパウロのクロエの家の者から聞きましたって言った時に、それに心を痛めていた人たちはいたことでしょう。ですからみんなではない、 なわけですが、パウロはそういった人々に対する警告も込めて、もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされる。これ非常に強い言葉ですよ。滅ぼす、デストロイって英語では出てくると思いますが、滅ぼす、壊す、ね、破壊するっていうわけですよ。でもそこには警告が含まれていた。で、このように言うことでパウロは何を言ってるんですか？もうそういった人は出ていきなさいと。ね、イエス様信じてないんだからもう出ていきなさい、もう自分勝手にやってるのは教会破壊するものはどちらにしても、ね、神様によって滅ぼされるんだからもう早さっさと出ていきなさい、そういうふうに言ってますか。少なくとも2つのことが言えると思います、その一つは18節のところ、誰も自分を欺いてはいけません。そしてもう一つは21節の、誰も人間を誇ってはいけません。これらについてはすでに語られてきたわけですね。語られてきたわけですが、パウロはここでも触れています。18節から20節をまず見ますね。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ここで自分を欺くとは、自分を世の今の世の知者だと思うということです。自分を賢いもの、自分は分かっている知者だと思うということですね。皆さんの中に私はこの世の知者だという人はいますか？少なくとも声を大にして、私は少なくともこの世と言わずにこの中では私が一番知者ですって、ね、心の中で思った方おられるかもしれないですね。でも声を出して私はこの世の知者ですっていう人はまあいないでしょう。ここには少なくともね。でもどうなんでしょうね。もし私たちのうちで、皆さん、あなた自身のうちで、私たち見ましたね。神の知恵であるキリスト。私たち人間の、神に向かう人間の知恵では神を知ることはできない。でもこのお方がご自分の知恵として、上からの知恵として示された、掲示された、御霊によって掲示されたキリストですよね。で、この方、イエス様キリストによってのみ私たちは神様を知ることができるってこう見てきたわけですけれども、このキリスト、神の知恵であるキリスト、そしてこのお方の御言葉、御声により頼む。ね。少なくとも私よりイエス様が知恵があるお方でしょ。知恵って認めてるわけですよね。信じるってことは。で、この方のとこの御言葉により頼もうとする心がなければ、そのような心の態度がなければ、それは自分を知者だと思うことと同じではないですか。わかります？そうやって認めてるんだと、皆さんなんか困った時、知らない時何します？今では携帯電話ですぐね、分からないことが調べててそうなわけですが、でも携帯電話がね、そのインターネットで言ってることが嘘だと知っていたらそんなことしないでしょ？私の方が賢いと思ってたらわざわざその偽りね、知らないものにいちいち聞かないわけじゃないですか。私たちは知ってると思う、自分より優れてると思う、ね、知恵があると思う人に聞こうとするわけでしょ？ですから私たちをしてね、いやいや私は知者ではないですよって言ったとしても、でイエス様信じてますって言ってたとしても、この神である、神の知恵であるこの方により頼む、この方の御言葉に、ああ今日も語ってください、私は愚かです、主よどうぞ教えてくださいって聞く心の態度がなければ、それはいや私は分かってますよ、自分のなすべきことね、自分がどこに行くかで、それ分かってますよ、何が正しいかって言ってることと同じじゃないです。そのことはあえて言わなくても、もし私たちのうちに御言葉に聞くことがなくても、 また祈りを通して主の御心を求めて、御霊の助け、御霊の力、デュナミスですよね。ちょっとした助けじゃなくって、本当に内側から神のダイナマイト、そのデュナミスの計り知れない力を受けるわけですが、その力を受けることがなくても、ああ、私は平気でやっていける。今日も、ちょっと忘れちゃった。御言葉聞くの忘れちゃった。あ、お祈りするの忘れちゃった。まあでもなんとかなる。ね、それよりも私は今日何するべきかって考えた方がいい。策略を練った方がいい。計画立てた方が、その方がいいって、平気でいられるような現状があるとするなら、それは自分を今の世の知者とだとすることではないですか。パウロは知者になるためには愚かになりなさいと言いますが、そのような人、今言ったそのような人が果たして人の知恵では、人の賢さでは愚かとしか思わない。滅びゆく人にとってはね、十字架の言葉は愚かなわけですよね。そのように愚かとしか思えないキリストと、その十字架の前にへり下ることをすると思いますか。しかも日々ですよ、日々。過去において信じたあの瞬間、またはところどころ転機がある時だけじゃなくて、日々そのような人が、私は大丈夫だって言ってる人がイエス様の十字架を見上げる、そのもとに行って、ね、主の助け、主の力を求めて、主の知恵を求めて、そのようにへり下るとでしょうか。皆さん、私は皆さんは責めてんじゃないですよ。でも理屈で考えていただいて、そのようにすると思います。でそのことを言ったら他の人は愚かだ、そんなの信じてんの？復活？そうやって言うわけでしょ？神様はこの世の知恵、人間の賢さを愚かなものとされました。主はこの世の知者たちを彼らの悪賢さの中に捉えられた。それは彼らの論議では、誠の神を知り、永遠の命に至ることがないということですね。いくら人がこうやって考えて、そうですよ、私も本当にね、いろんな建物にしてもね、橋にしても何でしょう、普通の建物にしてもそうですよね、高いビルとかにしても、よくこんなん作るなって、よく考え出す、よくそういうのをね、綿密に練ってこうやって建て上げるなってしたいとも思わないで、ね、私なんか興味がないのでそんな意気なんですが、でも一歩引いてみると、いやすごいなって思いますよ。っていうことはいっぱい溢れてますよね、世界中に。なわけですが、ね、たとえそうであっても人間の賢さ、ね、いくらその論議を重ねても、そこで誠の神には至らない。この方の永遠の命に至ることはない。それこそ神の知恵だって。でも自分の罪、自分の自己中心さを認めて、その罪のために十字架にかかってくださったキリストの前にへり下る、愚かになるものを主は高く上げてくださる。だから知者ではなくて、この世の取るに足らないもの、愚かだと思われるような、見下げられている、見下されているような人々を主は選ばれたね。誰でも信じる者、イエス様を信じる者は救われるためですよ。お金がなかったら、学歴がなかったら信じれないとかじゃなくて、誰でも福音を聞くならば、主の道からをいただくなら、誰でも信じることができる、救われるために主はそのようにされた。つまりそのようにして愚かになる者を主はご自分にある賢い者として、何よりも義なる者、義なる者ですよ。義人はいない、一人もいないって御言葉にありますが、でもキリストにあって義なるもの、もうライチャスなもの、正しいものと主がしてくださる。イエス様は神の知恵であるご自分を通して、ご自身を通して、私たちに父なる神様を分からせてくださるからです。父なる神様は見えませんが、分かりますよ。イエス様を通して、ね、父と一つであるイエス様を通して、父なる神様はご自身を明らかにしておられる。全部は分からないですよ。全部は分からない。でも分からせてくださる。ですから続く21節、23節ではこのように言われています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。 そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。まあ、ここも解釈は難しいところですけれども、でもたとえそれがパウロやアポロのようにコリントの人々をして、彼らがイエス様への信仰に入るために用いられた人たち、ね、このパウロやアポロのようにそのような優れた人たちであっても、神様に用いられた人たちであっても、彼らは主のしもべ、協力者であり、主の協力者であり、彼ら自身もまた主の救いを必要とする罪人、そんなような存在であるゆえに、誰も人間を誇ってはいけない。また自分自身を誇ってもいけない。私はこんなことを知っている。私はこんなことをした。私はこんなことを持っている。自分自身を誇りなさんな。すべては主の恵み、主の憐れみによってあなた方に与えられている。この世界は今は罪によってその堕落した状態にありますね。完璧ではない。やがてまた新しくされるわけですが、もともとは素晴らしかったわけですよね。それを罪ある私たちが破壊してきてのこの堕落した状態あるわけですが、でもそれも神様が人のためにね、動物、その他の被造物もそうですよ。でもそれは人のために作られた、私たちのために神様が与えてくださったものですね。故に神様は今日もこの世界を通してご自身を明かしておられます。すべての人が作り主である神様に立ち返るためですね。福音を聞けなくてもって言ったらちょっと語弊があります。福音は語らなくてはいけない。でもこの世界を見た時にも、ああ人間のそのを超えたその存在がいるってね、こう思わされるわけじゃないですか。またパウロはピリピの手紙で、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言っていますが、恵みによって主にあるものとされた私たちにとって、この命にしても、今与えられた命にしても、死ぬこともそれも主から与えられたもの、つまりそれらは私たちをキリストへと導くものですね。それはどのような意味を持っているか深めることはできるかもしれない。でもこの命にしても死にしても、それらそのことがただある存在するんじゃなくて、これも主から与えられたものですね。そしてそれは現在あるものもそう、そしてやがて来るその未来のものも同じと言えます。すべては神様が私たちに与えてくださったものであり、また与えてくださっているもの。でもそれで私が、いやこれ私のものですよ、私がこんな声しましたよってね、私は賢いですよ、私はこんなに持ってますよって、誰々さんを誇るとかね、自分を誇るとか、そういったものではない。あなた方に与えられたもの、私たちがキリストにあるものであり、キリストのものとされているものであり、またこのイエス様キリストを通して神のものであることを知るためです。終わりは私じゃないんですよ。私がこれをした、私がこうだじゃなくて、これらのことを通して私たちが、ああイエス様はね、だそこには辛い経験、苦しみの経験もあると思いますね。そういったものも含めて、ああ弱さを覚える、人間の死、限界を覚える、虚しさ、孤独を覚える、そういったことさえも、それで目を留めたら、それ自体は悪なんだわけですよ、悪いと思えるんだけど、それさえも通して、じゃあ救いはどこにあるんですか、何のために私は生きているので私たちはって、それを通してでもイエス様に私たちが導かれるため、そのようにしてイエス様のものとされて、イエス様が神のものであるように、私たちも神様のもの。今日皆さん、あなたはご自身をキリストのものと言われますか。ああ私はイエス様のものとされている。またそこに喜びを覚えますか。私がイエス様をゲットしたでじゃんで終わらずに、ああ私は主のものだ、それゆえに、ああイエス様を通して私は、あこの神様のものとされている、この天地万物を作られたこの神様は、ああ私のお父さんであり、私はこの方に属している、だから思い煩わないでしょ、心配する必要はないって、神の国と神の義をまず求めなさいって言って、神様の恵みの支配、神様の正しさですよ、義ですよね、私たちが自分の義を立てるんじゃなくて、このお方が何を義とされるのか、私たちはこの方の義の正しさの前にみんな罪人ですよ。 他の人と比べてあの人よりちょっといいよ、ちょっとマシ言って、もう神様の目から見たらもう汚れたものですよ。そのまま何の生贄なしにも、生贄なしにご自分の元に近づくものならば、みんなもそのまま滅ぼされて終わりですよ。でもその神様は、そのそんな私たちをご自身の御子イエス様の血によって、その生贄を通して私たちを清いものとしてくださった。すべては自分で自分を救えない私たち罪人が、このお方の恵みによって、一方的な選び恵みによって救われて、キリストにあって聖なるもと、どんな賜物にも欠けたものが、欠けたことがなく、ね、熱心にこの方の再臨へ来られるのを待ち望むものをされているって一章のところに見ましたけど、そのようにして聖なるものとされるために神様が与えてくださったものですね。すべては神様は、それが誰であれ、何かものであれ、経験であれ、私たちをキリストに対するこの信仰、信頼に入れてくださるため、そしてその信仰を御霊と御言葉によっていよいよ成長させ、私たちを通してご自身の栄光を表されるために、私たちに全てを与えてくださっている。ですから私たちがたどり着くところ、それは自分を知者として欺くことではない、私は知っている、何でも分かっているようにではない、また人間を誇ることではない、自分自身を誇ることでもない、愚かなものでありながら、愚かなんですよ現実は、愚かなものでありながら、でもその愚かさに気づかない、自分が愚かなことに気づかない、その私たちのために、愚かになることを愚かなこととは考えず、自ら進んでこの世に来てくださり、自らの命その を捧げて、十字架の道、苦難の道を歩み、その贖いの死を遂げてくださったイエス様、またその死からよみがえることで、ご自分を信じる全てのものに永遠の命、ご自分の命を与え、御霊を与え、神の子供としているくださる神の知恵、神の力であるイエス様を崇めることです。そしてそれは私たちにとっては益なわけですよ。このお方こそ私たち愚かなものを誰よりもケアしてくださる方、私が自分であっていろいろ心配するよりも、この方が誰よりも私たちをケアしてくださる、責任を取ってくださる、救ってくださる方であるゆえに、私たちはこの方を崇めることは私たちにとっては益なわけですよね。そしてイエス様を通して私たちは父なる神様を知る、それをしてくださった、計画してそれをしてくださった、そしてもう完成へと導いてくださっているこのお方を私たちが知り、このお方の素晴らしさ、神様ご自身を誇るものとなるためですね。神様はそれを受けるに、私たちの礼拝、いやいやもうつまらない礼拝に行ったんですから、なんかくださいとかじゃなくて、もうそんなことしてくださったんですか、私はもうあなたを礼拝せずにはおられない、自分自身を捧げずにはおられない、主を感謝します。神様はその礼拝を私たちから受けるにふさわしいお方ですよ。このことのために私たちに全てのものを与えられています。私たち持てるもの、自分自身も与えられているもの、全てを持ってこのお方を礼拝し、このお方を述べ伝えていこうではないでしょうか。お祈りしましょう。